今月のグローバルトークのコーナーには、この4月から仙台国際センターの職員になられた森山芳生さんをゲストにお迎えしています。芳生さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
芳生さんの文字ですけど、鳳凰の方に飛翔の翔という、はい、なんて素晴らしいお名前なのでしょう。
お恥ずかしいです。
いえ、中国は安徽省のご出身で、はい、そもそもお父様のお仕事の関係で、
はい、
日本には比較的長く、
そうです、
東京とか新潟でお暮らしになり、はいはい、で結婚を機に2008年の8月から仙台に住まいを移されたということなんですけれども、
はい、
先ほど伺ってましたら、なんとその、新潟で、はい、実は中越地震と中越沖地震、2つの地震を体験し、
はい、
そしてなおかつ昨年の東日本大震災と3つの大きな災害を体験なさっていたんだそうですね、
はい、
でしかもご自宅が多賀城市の八幡地区に終わりだということで、
はい、
当時のことちょっと短くなんですけど振り返っていただくと、
はい、
地震当初は仙台にいらしたそうなんですけど、
そうです、当日は
ですよね、
は
い、で八幡地区のご自宅は浸水の被害を受けたということですよね、
はい、
どうでしたか、その、地震があってどう行動するかということは、過去新潟のその2つの地震は体験なさっていたでしょうけど、
はい、やっぱ正直な気持ち、あ、来たのねっていう、その、
はい、ついに来たかという、来たのねっていうの、
あとまずじゃあ連絡、主人と連絡取らなくちゃいけないっていう、あと中国にいる家族も、自分大丈夫だっていうことを知らせなくちゃいけないっていう、まず念頭に思って、でも全然当日は取れない状態だったので、その次はじゃあ自分のその次はもう要するにこうこれからどうなるのか分かんないから、じゃあ、自分の身を自分でも守らなくちゃいけないなっていう思いで、何をしなくちゃいけないかっていう、まずその必死に考えましたね、
はい、何をどういう行動を、
まずもう一番近くのコンビニに行って、水と食料品買って、おそらくその当時の街の状況とか見て、車とか渋滞してて、おそらく電車も止まってるんだろうなと思って、となると自宅に帰るイコール歩くしかないっていうなると、じゃあその間どうするかって、まずじゃあ食料品確保しなきゃいけないなと思ってました。
でまず食料を買って、でその後
で検診して、一度仙台駅行って、でじゃあいわゆるその政府の指示を待とうと思ったんですが、
もう混乱してそれどころじゃなかったですよね。
なんか全然このまま待っててもなんか助けこなさそうな感じだなと思って、じゃあまず帰って、自宅でしたら知人もいますし、そしたらお互い相談してどうするのかも決めやすいんだろうなと思って、で歩いて歩くっていう決心、歩く決心したんですが、当日はたまたま途中まで歩いてたら、その仕事の関係でその友達と会って、その友達に、止められて、その要するに高城、今日はやめた方がいいって言われたので、で仙台一晩泊まって、次の日歩いて帰ったことにしたんですけれども、
で帰ってみたら、多賀城は大変な状況になっていましたからね。
本当に絶句でこういうことなんだろうなと思ってました。言葉は出ないなと思って、
幸い人的な被害はなかったそうですけれども、ご自宅もとてもその生活できる状況ではなくて、でそこからまた仙台に引き返すんですよね。でもそのまず食料をね、調達しなければっていうのは、ものすごく賢明な判断でしたね。
とりあえず生きていかなくちゃいけないと思って、
で とにかくあの状況では交通機関も全てストップしていたので、仙台に戻るのも、まあ、あの寒い状況 でしたので、はい、まあ、いろんな方に声をかけて車で途中まで乗せて行ってもらうような形を取ったそうですね。
はい、はい、そうです。あの今でもあの本当に感謝してますし、その、お名前もあの全然知らないんですけ、知らなかったんですけれども、あのもう本当に感謝感謝な気持ちで、あの特に一人目の方は、うん、あのそのお子さんと奥さんを探しに、うん、あの多賀町に行ったらしく、それでもその中のその状態でもちゃんと私を乗せててくれたと思うと、もう本当に、あの感謝で、であのとはね、お礼とかお金でもお払いたらって言ったんですけれども、いや困った時はお互い様だっていう一言で、うん、もう本当に今思えてても涙出そうだなっていう気持ちですね、うん、はい、
でもあの長年日本に住んでらして日本語がね、あの、きちんとそういうあのお話できる状況でしたからよかったですけれども、あのおそらくね、ああいうそのパニックになった時に、はい、うまくこう自分の意思を伝えられずにいらした外国の方って相当多かったんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、それも、当時の自分を見てみると、あの考えてみると本当に日本語できててよかったなと思って、うん、でなければおそらくもっともっと大変な思いしたんじゃないかなと思う、はい、
そうですね、はい、そうすると今回の震災を経て一番こうこれは肝に銘じようというか学んだことというと、
そうですね、学んだこと、そうですね、まずやっぱり言葉は一番大事ということと、うん、あと普段はやっぱりこういった防災の情報を、うん、しっかりとこう普段注意してこう勉強するというか、その仕入れるという意味ではちゃんと、うん、しておいた方がいいなと、
うん、
はい、
そうですね、はい、やっぱりあの法相さんもその2回の新潟での地震の経験ですとか、はい、あとはそのテレビでね、あの帰宅困難者が出る首都直下地震の報道などをご覧になっていて、やっぱりこういう時にはこうしなければっていう知識を得たっておっしゃってましたので、 はい、そういうことはとっても大事ですよね。
本当に、あの当時は何気に見てたんですけれども、はあ、今考えると、うん、あよくあの覚えててよかったと思ってました。
そうですよね、はい、はい、今それこそあの津波の来週に備えて避難するところはどこにしようとかということを、ね、さらに一段こう、はい、あのご家族とも話し合っているということなんですけどね、はい、はい、という経験を踏まえた法相さんなんですけれども、この4月から国際センターでさまざまなお仕事に携わってらして、どうですか、まだ数ヶ月しか経っていませんけど、あのどういう気持ちで今望んでらしてこうありたいという希望ありますか。
そうですね、やっとあのちょっと仕事の様子を見えてきて、あのやっぱり自分の経験も踏まえて、もともとあの、まあ、仙台で暮らしている外国籍市民にあの発信して、その賢くあの暮らしていけたらなっていう、はい、思いですね。
そうですね、はい、あの防災のみならずいろんなその生活面でも、はい、まさに賢くっていうのがキーポイントかもしれないですね、はいはい、そのためのなんかこうお手伝いをどんどんやっていこうという気持ちですね、
はい
は
い、
じゃあぜひあの、はい、頑張ってください、はい、本当に、
はい、
今朝はありがとうございました。
ありがとうございました。